さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりと申します。今聞いていただいたのはオリジナルでオープニングテーマでした。今日は12月26日、クリスマスの翌日ということで、もう今年もあと5日ですね。もうすっかりお正月モードになっていると思います。で、まあ大掃除する方だったらそろそろとか、あとまだまだね、忘年会が続いていて忙しいからとか、でそろそろ帰省する方だったら切符手配しなきゃとか、いろいろ忙しい頃だと思います。で、例によって今日が何の記念日かということで調べてみました。で、昔も最近もなんか地震が4つありまして、日本の場合1854年安政元年に宝与海峡地震 と、愛媛県と大分県の間の海峡の地震が起きました。で、実はこれ3連発の3つ目なんですけれども、その土地の12月23日に安政東海地震マグニチュード 8.4 で、翌日24日に安政南海地震があって、でその40時間後にこの宝与海峡地震があったそうです。で、安政時代って割とそういう天地異変が多かった時代で、で、まあ日本的に氷河期だったこともあって、飢饉もあって、なんかいろいろ大変だったそうなんですが、でそれからずっと時代を近くに最近に戻ってくると、2003年イランのケルマン州でマグニチュード 6.3 の地震で、2004年インドネシアスマトラ島沖地震で大津波があって、この時はマグニチュードが 9.1 とか 9.3 だったそうです。まあ、3.11 ぐらいの大地震が起きて、はい、大変でしたね。まあ、そこ火山とかも多いですしね。で、2006年は台湾で南部広州地震があったそうです。で、何月ぐらいに地震が多いとか、なんか統計を以前見た気がして、多分年間まあまあばらけていたような、はい、すいません、あんまり覚えてなくて。それ以外ですと、1606年シェイクスピアの悲劇リア王が初演されました、12月26日。で、思い起こせば私が小学生の時、まあ、国語の授業で朗読っていうのをやりまして、で5人ぐらいのグループに分かれまして、でリアをまあそれぞれが読んで、でそれをなんかビデオに撮って、で自分らがまた振り返ってそれを見るってことをやったんですけども、確か私これリア王の役をやらせてもらったんですよね。っていうのが、まあ、今から考えてみると私的に初めての朗読だったかもしれないです。で、あとは、鉄道関係、例によって1871年初のアルプス山脈を貫くトンネルが開通しましたと、イタリアとフランスの国境にある山をトンネルが開通したフレジュス鉄道だそうです。まあ日本も上越新幹線とか乗ると、もう新潟から乗ったらすぐトンネルで、ずっとトンネルで携帯つながらないし、あ、電波つながったと思ったらもう高崎ぐらいとかで、なので、あ、関東平野に出てきた、帰ってきたっていうのが実感できます。でね、最近でしたら博多の駅前、地下鉄の延長工事していて、地盤が崩れたっていうか、まあそこもなんか地下水が多かったそうで、なので東京駅前もよく温泉が湧くぐらい、ホームの壁とかに地下水が出てくるぐらい水が多いところなんですけども、あと新宿のバスタっていうバスターミナルがあるんですが、あれは線路の上に人工の地盤を作って、50年がかりで作った人工地盤の上に建てた大きな建物で、でいっぱいバスが乗って、私よくあそこから乗るんですけど大丈夫なんでしょうか。でそれ以外ですと、1889年 両毛鉄道、現在の両毛線が全通、あと1970年日本初の5つドア、5ドア鉄道車両、京阪電気電鉄5000系がデビューだそうです。まあ電車待ってるとドアが3つ4つ5つで待つ場所が違ってくるので、あと東武線の特急とかだとドアが2つ、あ違う、京浜急行か、なんか特急車両だとドアが2つとかで、えそこですかみたいな、すいませんそっち行きますみたいなことがよくあって、はい。でもまあパッと乗ってね、パッと降りれた方がいいですよね。あとドア前に立ちたがる人多いから、ドア多い方がいいかもしれないですね。それ以外ですと、1933年横浜に日産自動車が設立されたそうです。で最近後期高齢者75歳以上の運転している人が人身事故を起こすことが増えてまして、でまあ場所によってはね、バスの路線とかないし、まあ買い物に行くにしたって病院に行くにしたって車がないと不便なので自分で運転しますって方もいらっしゃるかもしれないんですが、ただ認知機能だけではなく足の筋力とか弱ってきますし、瞬発力が自分は気がついていても足に伝わらないとブレーキ踏めないと意味がないので、という意味で私の父80歳も先月物損事故を起こしまして、でもいくらなんでも危険だからもう運転しないようにって親戚一同反対して廃車にしたんですけども、またなんか運転したいとか言い出して大丈夫なんでしょうか。というわけで防災のマーチを聞いてください。
私たちが作ろう、悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を、そのためには何をすればいいのか、まずは一人一人心構え、みんなで知恵を出し合う、
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりでオリジナル防災のマーチを聞いていただきました。で、12月26日がどんな記念日か続けますと、1980年、イギリスのアメリカ 空軍基地ウッドストック基地の近くにUFO が着陸したという事件があったそうです。で、レンデルシャムの森事件というそうで、で直径3メートルの三角形の金属製の光り輝く物体が着陸するのを3人ぐらいの人が見つけたとかで、でもそれがなんか都市伝説じゃないかという説も後から出てきたそうなんですけれども、一応まあなんか本当らしいです。でそれで近くのくぼみにを計測したところ、とベータ線だかガンマ線だか 0.1ミリレントゲンが検出されたそうです。っていうとシンゴジラですよね。ゴジラの通った後にね、放射能が出てくるって、はい、なんか本当に、なのでシンゴジラってすっごくよく練ってあると思うんですよ。1回しか映画見てないんですけども、脚本って本当に今までのいろんな問題点ですとか、まあ、そのゴジラ系の歴史ですとか、あとこれから何が起こりうるかっていうことも全部含めてあって、もうこれは21世紀に残したい名作どころか、もう記録映画、教育映画ぐらい価値のある映画だと改めてシンゴジラすごいなと思いました。はい、全然関係ないですけど。あとは1934年、昭和9年12月26日は別名ジャイアンツの日というそうです。というのも、読売巨人軍の前身となるチーム、日本初のプロ野球チームが設立した日だそうです。なので水道橋のね、東京ドームでジャイアンツの試合とかある日には、もう付近の電車の中みんなオレンジ色着てますよ あの近くの飲食店もね、ああいうのを着た人たちがいっぱい溢れてて、はい、人気ありますよね。あとは、ボクシングデイ、あのこのボクシングっていうのはスポーツではない方のボックス箱の方の記念日というのも、クリスマスプレゼントの箱を、配達してくれる人なので、郵便屋さんとか使用人さんたちに、プレゼントをする日だそうです。まあざっくり勤労感謝の日がクリスマスにやってきたみたいな、はいね、サンタさんもトナカイさんもお疲れ様でしたみたいな感じの日ですね。でこれはイギリス、カナダ、オーストラリア、あとニュージーランド、スイスも高級日になってるそうです。いいですね、年末休みでね。あと、有名人の誕生日なんですけれども、1542年徳川家康の誕生日だそうです。なんか歴史上の人が誕生日って言われても本当に実在したんでとか、実在したっていうのがなんかピンとこないんですが、はい。あと俳優さんですと、1949年オム美紀子さん、1958年原田美恵子さんという綺麗どころが続いて、あと1982年小栗旬君とか、1985年城田優君とか、いい感じ系が、はい、この日にお生まれになりました。というわけで、ね、今年1年もうあっという間でしたね。本当に毎年そうなんですけど、年々なんか時間が経つのが加速していて、今年何やったっけみたいなあ、年賀状書かなきゃとか、ていうか大掃除しなきゃ、部屋片付けなきゃ、出ないとワンちゃん飼えないしっていつも思ってるんですけど、皆さんにとって今年どんな1年でしたか。まあ私はあの声関係のことを始めたのが今年でしたので、なのでその喋ることを、まあ日常会話とか仕事以外でもあの声を使って何かを伝えるっていうのがね、こういう滑舌良くない人が、まあ、頑張ってやってます。関西人なのでイントネーション時々変だって言われますが、ちゃんとアクセント辞典を買って一個ずつ調べながらやっています。なのでこれからも何かあの作品を通じて皆さんのお役に立つような情報が伝えられるといいなと思います。で、まあ、こうやって喋ることが私自身の幸せでもあり、まあ、自分自身の、はあ、あ本当に幸せだと思います。そういうわけでそろそろお時間となりました。家畜へのレクイエムを聞いてお別れしたいと思います。今年1年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。桜さゆりでした。